綺麗な藤だね、これは。
ウガニナとあのウグイスベとありますね。
今やったやつは何ですか？
これはオカリナですね。はい、そうです。
ずいぶん小さなオカリナ。
あの竹で作ったやつ、
ね。竹で作ったオカリナ。
そうです。はい、ちゃんとあの説明書もついてね。
なるほどな。
はい。
竹で作ったオカリナ。
そうです。気軽にね、散歩しながらできるように。
なるほどなるほど。いい香りがするね。今満開だね。これも百球の唐辛子じゃないんだ、これ。
違うと、違うと思います。
ね、立派なうちがすごいですね。
結構豪邸。
豪邸ばっかしたね。
並木がずっとあるからね。ね、
え
なんか勇者ある。
ね、驚いちゃった。これ子供たちが作った鯉のぼりだ。すごいね。でも鯉のぼりじゃなくて、これただのれんじゃない、これ紙じゃない、これ、ほら、通りを塞いでる。これすごいな。 は
この近辺は5メートル弱の津波で、今その5メートル弱の津波がそのこの水門がないなくて、そのうちに来たらどうなるか、そうすると上で見られると分かりますけど、こうなります。
もうウォーキングしてもらいたいんじゃない
かな。心配なのもあるのが出てきたんですね。県も手を招いているわけではない。県民の命と財産を守るのが一番大きいし、それで平成8年に439億の予算がおりました。
あそこは11時だから、ね、
こんなもん大きな人来ました。向こうが港かな。よく見えないけれども、これが港。これはね、これはね、運が、これはなんだ、川か、これは。
どっから入って、これ川？
これは全部防波堤か、これは。
防波堤だね。今歩いてきた公園ですけど。
天気が良ければ南アーティスが
見えるんだ。やっぱこれ明日から
登る前。北だけは見えてる。
下は見えないね。
下だっけ
見えない。
山は何て書いてある？
ひじり、
赤石、荒川、
塩見
岳。え？塩見岳。塩見岳まで見えるんだ。その北側は見えないんだね。
ビルでいうと9階の高さからなんですけれども、これはあの大型展望水門ビューオっていう名前がついてます。ビューオっていうのはあのビューっていうのはあの眺めるっていう意味、それからここは魚市場のあるところですね。ですからビューと魚とあの足した造語なんですね。あの募集してあのこの名前を募集して作ったつけた名前でビューオというふうに名前がついてます。で、あの何のためかというと東海地震による津波対策なんですね。でこの辺りは震度6弱っていうので 5.8 メーターぐらいの、ね、津波が来るんじゃないかというふうに予測されてます。そうしますとこの今私たちここのとこにいるんですけれども、このピンクの部分のとこですね、ここがあの津波の時にあの波をかぶっちゃうぞっていうところなので、これを防ぐためにこれができてる水門ができたわけです。であのここのところは航路ですので、常にね、あのこの水深からあの海面から15メーターのところにこの門っていうのは固定されているんですけれども、高さがね、門の高さが 9.3 メートル、それから横幅があの40メートル、重さが40メートル、この渡るところですね。で、あの重さが406トンということで、大体あの日本で最大級の水門だというふうに言われてます。面積としてはあの大阪のこの淀川ですね、淀川に あのあるのはちょっと大きいようですけれども、重さはあのこちらの沼津の方がもっとあの重いようですね。で使ってあります材料っていうのがフラット鋼板って言いまして、あの鉄にステンレスでこうなんかこう巻いたようくるんだような材料だそうです。ここは潮風が当たりますので潮に強いことが条件ですよね。ですからステンレスですので錆びないようになっているようです。で震度6弱っていうのを感知しますと2分間サイレンが鳴ります。門が降りるぞってサイレンが鳴って、その後3分かけてあの自動で降りることになってます。で降りた時の写真が これなんですけれども、ここでだいたい6メーターぐらいこう上が出てますので、これだけあればまあこのあのあれは津波を防げるんじゃないかっていうふうに言われているので、こういうふうに作られています。 この水門の部分は静岡県が作ってましてね、39億かかってます。でこれで終わりますとただの鉄の塊になりますので、うん、その上に沼津市が、4億かけて展望回廊というのを作らせていただいて、展望施設を作ったわけですね。でこれが一応当たりまして皆さんにとっても喜ばれて、でリピーターの方も結構いらっしゃるんですね。で何が綺麗かというと景色もさることながらこの夕日、日没の時になるとその海に沈んだり半島に沈んだりということで、写真館にとってはとてもいい場所みたいですね。でカメラを構えてその上の回廊で待ってらっしゃるという方たくさんいらっしゃるんですね。で最初5時に閉館とかっていうふうになってたんですけれども、もうちょっとで日が沈むからもうちょっと待ってよとかそういう声が多くて、じゃあ日没に合わせて閉館しましょうということで、最初景色もさることながらこの夕日、日没の時になるとその海に沈んだり半島に沈んだりということで、写真館にとってはとてもいい場所みたいですね。でカメラを構えてその上の回廊で待ってらっしゃるという方たくさんいらっしゃるんですね。で最初は5時に閉館とかっていうふうになってたんですけれども、もうちょっとで日が沈むからもうちょっと待ってよとかそういう声が多くて、じゃあ日没に合わせて閉館しましょうということで、最初はねガンガンガンガンその閉館が遅れていったんですよね。上にありましたでしょ、日没の時間とか。それはね、その日没を目当てにいらっしゃる方が結構多いということで、そうなります。
じゃあ夏はすでに7時とか。
そうですね。
冬は4時、5時とか。
今はね、こういうふうにライトアップをね、するようになりまして、おかげさまでなんか、人気が出てきましたので、ライトアップしてますので、9時までは。
あ、すごいね。
やってます。いろいろね、沼津の町がこう一望できますし、奥駿河って言われているところですけれども、天城連山とか、それから東の方には沼津アルプスとかね、北にはこの富士山で、南の方はその日没の海、駿河湾ということで、こう雄大なね眺めを楽しめるということで、やっぱり駿河湾と富士山っていうと、なんとなく皆さんこの気持ちがね和らぐみたいですね。そういうことでね、訪れる方もだんだん増えてきてありがたいことです。
ここはずっと谷が遡って、
ここはそこが内港になってますね。はい、ヘダイ行く船とかここから出てます。
ここからフェリーも出るんだ。
はい、でこちらが内港って言ってまして、こちらの方にも港がありましたね。はいはいはい、ここはね外港って
外港、
はい、言いまして、お魚を積みに下ろしたりしてます。ですから魚をこう下ろす時には自分のその眼下にね、このカモミが